マルコの福音書13章14から27節。教会備え付けの聖書ですと86ページになります。新約聖書の86ページになります。マルコの福音書13章14から27節お読みします。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはなりません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、悲惨なのは身重の女と血のみごを持つ女です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のために、その日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方に、空、キリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑そうとして、印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。だがその日には、その苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから地の天の果てまで四方からその選びの民を集めます。以上です。今日のメッセージのタイトルに神様に選ばれたとつけました。神様に選ばれた、それは今日の聖書の箇所の一番最後にそう書いてあったんですね。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めます。この終わりの時になると、神は選びの民を集めると聖書に書かれています。またイエス様がそうおっしゃったと書かれています。では誰が選ばれているのかということなんです。誰が選ばれているのか。選ばれている人を神様、イエス様は集めてくださる。神様は集めてくださる。じゃあ誰が選ばれているのか。今日の聖書の最初の方も、長い歴史の間で人々が議論し尽くしてきました。14節。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように。ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、悲惨なのは身重の女と血のみごを持つ女です。このことが不意に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。まあ、とんでもない恐ろしいことが起こると。でその起こる時には、荒らすべき憎む者が自分の立ってはならないところに立つと言われています。さて、立ってはならないところってどこか、荒らす憎むべき者って誰かという話なんです。誰だろうか。ローマの皇帝か、あるいはこれから起こる世界を治めようとする人物なのか。立ってはならないところ、まずこちらからいきましょう。立ってはならないところというのは神殿を指しているようです。特にこの時語られた時には神殿を指しています。なぜか、当時ローマ皇帝が神殿の中に自分の像を建てようとしました。それを指しています。まずは指しています。まずは指しています。神殿、神を礼拝する場所に神以外のものを建てる、それはしてはならない。もしそれが起こったならば、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。もう飛んで逃げろって言うんですね。山の方に近いからこそ逃げられますけれども、屋上にいる者は降りてはいけませんって。じゃあどうしたらいいのか。 これ降りてはいけないというのは、家の中 の、 あの階段を使って降りてはいけないということです。外側に階段がありますけれど、そこから降りろ、つまりは中に入って時間潰すなということですね。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。外からもさっと逃げなさい。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。その日に悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女、赤ちゃんを持ってたり自分の中に命を宿している妊娠している方はすぐに動けません。だからそれはもう本当に逃げられないから大変だって言うんですね。このことが冬に起こらないように、冬だと食べ物がありません。だから逃げてもそこで生活生きていけるかどうか分かりません。とっても困難なことが起こって、本当に弱い人が逃げられないようなことが起こる、やがて起こるとイエス様はおっしゃいました。これがもう来てるんじゃないか、歴代もう今まで何人も何人も数えきれない人がそれを予測しました。またこれから起こる時期も予測しましたけれども、聖書にはまたいつそんなことが起こるかと考えるなと書かれています。ただ心の備えとして、そういう時が来る、だから備えていなさいということですね。さて、この自分の立ってはならないところは神殿だと言いましたが、聖書の中にはまたこのように書かれています。あなたが神の神殿、あなたが神の神殿なんです。聖霊の宮と書かれています。あなたに、あなたの中に荒らす憎むべきものが立ったら逃げなさいと読むこともできるんです。あなたの中に荒らす憎むべきものが立ったら逃げなさい。もうとことん逃げないといけないぐらいその力は強いということです。その時になると21節まで飛びますけれども、その時あなた方は、そらキリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。危ない時期が来ると、私がイエスだとか、私を信じたら救われるということをしてみせる人が出てくるっていうんです。奇跡を行います。病気を癒したりします。その人がまるですごい人のように思わせます。でもそこへついていったらいかんとおっしゃるんです。その人たちが連れていく場所は、それこそ荒らす憎むべき場所をものがいるところ、私たちのうちにスーッと立とうとする人間がいるところです。その時になると、太陽は暗くなり、月は光を放たずとまた書かれています。もう本当に恐ろしい時が来る。その時に選ばれた人が、27節、その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから地の果てまで四方からその選びの民を集めます。ではこの選びの民とは誰ぞや。今日の週報をご覧になってください。今日の週報の章旨を読みたいと思います。ここに書かれています。選ばれている人ってのは誰かという答えがここにあります。申命記の30章の1から4節にあります。後で新約聖書も見ますが、まずはここを見てください。まずこの章旨の中には散らされる人が書かれています。神様に従わないので散らされちゃった、でもその中から選んでくれるっていうんです。一旦散らしたけども選ぶ。読みます。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。これが神様の約束、選びです。誰を戻すのか、二つ目のパラグラフのところに書いてありました。あなたの神主に立ち返る者、今日私が命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、どこにいたとしても、 心の状態がどんな状態でもそこから神様に向き直るとすれば、あなたは今選ばれています。選ばれたものとして何をするのか。もう一箇所聖書を読みます。新約聖書のコロサイの信徒への手紙、コロサイ人への手紙の3章を読みます。どうぞお開きになってください。教会備え付けの聖書ですと360ページになります。教会備え付けの聖書ですと360ページ3節から読んでいきます。コロサイ人への手紙、新約聖書コロサイ人への手紙3章3節から、新約聖書360ページですね。ここに選びという言葉が出てきますから気をつけていてください。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから地上の体の小部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなたを通し、あなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。12節に書かれていました。それゆえ神に選ばれたもの、神様に向き直ろうとしてここにおられるお一人お一人を選ばれています。もっとみんなを神様は呼んでおられます。そのみんなが神様のところに帰るように、この決断ができるように、みんな漏れないように、全ての人が神に選ばれたものとして神のところに来れるように、このコロサイ人への手紙は書かれています。だからあなた方はこう生きなさいというふうに書かれてあるんです。書かれています。3節から読んでいきます。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。皆さんの命は今イエス様の中に、神様の中に隠されています。まだ全面は出てないんです。時々出てきます。私たちの命がキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。皆さんの中からキリストが現れるとあなたも出てきます。本当の命が出てきます。そのコツ、5節ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがこのままそのまま偶像礼拝なのです。難しいですね。これ欲望ですね。それから悪い思い、お金にしろ名声にしろ、もうどうしても求める、もうそれを人生の目標にするような、そういう生き方を殺してしまえと書かれています。息の根を止めないといけません。ちょっと出てきたらそこでもう殺してしまうんです。ちょっとでも機会を与えない、それが神様に従う生き方です。出てくるのは仕方がないですね。ぼーっとこう内側から湧き上がってきますから。でもそれを息の根に止める。不貧困にも汚れにも情欲にも悪い欲にも貪りにもチャンスを与えないということです。これをチャンスを与えてしまうと、6節、このようなことのために神の怒りが下る、神様から離れると思ってください。心の中に平安がなくなります。さらにこう書かれています。あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときはそのような歩み方をしていました。 しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしてそしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ、真の知識に至るのです。ここには先ほどは殺せと書いてありましたが、今度は捨ててしまいなさいと書かれています。8節、捨ててしまいなさい。今はあなた方もすべてのこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。捨てるということはどういうことか。今持ってるということです。今手元に持ってるんです。皆さんの中にあるんです。怒りあるでしょう。憤りもあります。悪意、人のことについて悪く思ってしまう。そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉、これあるんです。だから捨てろと書かれているんですね。出そうになるときに捨ててしまう。それをせよ。それが神に選ばれた者の生き方です。失敗はします。うまくはいきません。だからイエス様十字架かかりました。これを完璧にできる人があればイエス様十字架にかかっていません。誰も守れないのでイエス様は十字架にかかって人間のすべての従えない罪を負われました。だからこそ人を大切にしたいんですね。12節、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。神様に愛されているんですから、今度は捨てるんじゃなくて身につけるんです。身につけるということは持ってないということです。誰かに対する同情の心、慈愛、深い愛、謙遜、へりくだることですね、柔和な思い、寛容を身につけなさい。持ってないから手に入れろということですね。互いに忍び合い、誰か他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。今日は、礼拝に七海さんがいてくれるんですけれども、先ほど子供メッセージの時に話したんですが、聖書の中には誰が一番偉いって書いてるか、七海さん知ってますか。七海さんが一番偉いって書いてあるんです。イエス様がそう言ってる。子供が一番偉い。なぜかというと、子供は人が喜ぶことをするんです。悪いことを覚えない。ごめんって謝られてたら許してしまう。お父さんやお母さんから怒られても、なんか納得いかんなと思っても、お父さんやお母さんがごめんねって言ったら許してしまう。そういうものを子供は持っているんです。イエス様ととても似ています。だから子供のようになりなさいと言われました。簡単ではないんです。大人になるにつれてその心がどっか行っちゃうんです。だからイエス様は、この聖書の箇所はもう一度捨ててしまったそういう思いを取り戻せと書かれています。どうぞそういう一人一人でありましょう。そういう一人と一人として生きていきましょう。そうすれば私たちの周りに必ず神の国が広がります。第一手術ですから、これから聖餐式を行っていきます。聖書を読みます。一箇所読みます。聞いていてください。マタイによる福音書の26章の26節から。マタイによる福音書26章26節。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。イエス様は弟子たちとご自分を裏切ることになる弟子たちとこの最後の食事をされました。もうみんな大人になっています。子供の心を忘れた大人になっています。身につけなければ もう自分には持ってないほど人を大切に思ったりごめんって単純に謝ったりすることができない大人になっています。その大人に向かってイエス様は、あなたはそれでも私の父なる神の子供、それを忘れるなとおっしゃいました。いくら失敗しても、何度間違いを犯しても、お前は宝、そこに帰れとおっしゃいました。そのために、いやでも従えません、そういう人間が犯した罪すべてを負うためにイエス様は十字架にかかられました。そして命がけで、それでもお前は神の宝、そう言ってくださいました。このことを感謝して受け止められる方、どうぞこのことに参加してください。そのパンに預かられるとき、あなたは神の子供であることを確認できます。そして杯に預かるとき、あなたは失敗する、子供の心を忘れた大人として失敗するけれども、そのすべての罪が許されていることを確認できます。あなたはこの聖餐式を通して神の宝で物であることを確認できますので、どうぞ参加してください。一言お祈りします。主なる神様、感謝します。私たちは大人になりました。ここには子供がいてくれることを感謝します。どうぞ私たちも戻れますように、もっと柔軟で優しかった時に戻れますように、何度でも人を許せた時に戻れますように、どれだけ理不尽なことをされても大人を大切にしようと願えたその時に戻れますように、主よ、どうぞ祝福してください。この聖餐式を祝福してください。あなたに委ねます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。